3月25日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は、夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。おとついの土曜日に、新作読み切りの競争サイレントが掲載されているララ5月号が発売になったばかりなのですが、今回はそれとは全く関係のない恋愛リアリティ番組、ラブデッドラインについてひたすら語っているという回です。漫画についてのお話は発売日当日に配信した特別ゲスト回をぜひお聞きください。じゃあ今回はラブデッドラインの話で、私らもちゃんと見ました。最後まで
ネットフリックスで、
はい、
ありがとうございます。見ていただいて。
いやそんな俺を言われるけど
一応ラブデッドラインの番組の紹介を最初にしてていいですか？
あ、お願いします。
お願いします、
は
い、
これは、サイトで見た番組概要ですが、えり好みをしているうちに結婚を逃してきた女性たちへ送る婚活リアリティショー。概要がそんなやった。
そんな言い方なんや。
プロポーズできるのは女性のみ。しかし男性には旅の期限が。もっといい人がいるかも。でもプロポーズのチャンスは一度だけ。いいと思った彼は明日もういないかも。必要なのは勇気？作戦？果たして本当の愛を自ら掴むことはできるのか。結婚に向けた旅が始まる。スタジオ MC は、柴田、アンタッチャブルの柴田、みちょぱこと、池田美優、美優って言うんですか、名前
知らない、
みちょぱ、みちょぱ
ですね、分からへん、みちょぱさん
と鈴木奈々で、主題歌は安室奈美恵の2007年ヒットソング、はい、ベイビードントクライ。これなんで今これなんですかね。
なんなんでしょうね。
これが熱い世代に向けてみたいな感じなんですかね。
ああ、そういうこと、
まあ、出てる人も若干、でも出てる人は若いか、そういうふうに考えると。
ちょっとずれてない、うん、そんなことないか。
まだ20代、30代の人も、20代の人もいたもんな。
いたいた。はい、という番組です。Cさんがおすすめをしてくれたというか、最近見て面白かったっていうので、うんうん、私らも見た感じ。でしたね。
はい、
はい、どうでしたって私らが聞くのもちょっとあれだけど、逆に聞かれる立場やね、きっとね。Cさんはもうこれ完全に今回はネタバレ回として喋っちゃいましょう。
はい、
Cさんの面白ポイントはどこやったんですか？
面白ポイント、まあ、その結局誰にもその感情移入せえへんまま最後まで見てしまったって前も言ったんですけど、
うん、
結局、
うん、
最後まで見るとやっぱり第一印象なんやなっていうことと、やっぱりあのこっちは視聴者やから画面でだけ見てると分からへんけど、うん、あ、この子はめっちゃ実はいい子やったんやみたいなのとかも、
なんかそんなあったかな。
誰のことやろ。
なんか私あのノアちゃん、
はい、ノアちゃん、
ノアちゃんやったかな、
あの成立したノナちゃん
とか、
はい、
もうなんかなんなんこの人って最初思ったんですよ。
なんか喋り方、
マイメちゃんとかさ、
あ、タレント女優やし、
もうそういう歪んだ目になってしまって、
はいはいはい、
なんかでもほんまにああいうキャラで、うん、ほんまにああいう子なんやって思って、
うん、
ちょっとごめんって思いました。普通にめっちゃしっかり者やし、
あ、まあね、全然痛い子でもないし、なんかその裏があるような感じでもないしっていう感じでしたね。
うん、
なんか誤解されるとか言ってましたもんね。
いや、もう完全に誤解してましたね。で、なんかそのノナちゃんと最終的に結ばれた、ケイちゃん、がなんかすごいイケメンやって言われてたけど、なんか私はすごいそのケイちゃんがあんまりやって、
あんまりやったね。
でも見る人によればやっぱケイちゃんは最初から最後までずっとノナちゃん一筋で、しかもちゃんと結婚までしたし、番組終わった
後に、
私はちょっと、人とはちょっと違う好みが違ったけど、いいやつやったんやなって。 ちゃんとしたやつだったよなって思いました。あとは最後の方に追加された、若い女の子のソラちゃんって子が、
はいはいはい、
なんか全然そのブレないというか、
ブレないね、
いやすごいなんかしっかり者で考え曲げへんしブレへんし、
うんうんうん、
すごいなんかいいなと思います。
いいな、
好印象、好印象やった。
おはいはいはいはい、えそれはこう徐々に徐々に好印象になっていたっていう意味でのっていう感じですよね、多分。
そうですそうです、
うん、
でもあのその同じく後半に投入された、格闘家のユウシ君が、
はいはいはいはい、
うん、なんかすごいあんな見た目やのに、
うんうん、
めっちゃなんか昭和の九州男児みたいなこと言い出してびっくりしました。
結婚感というかそういうところですか。
そう、なんか子供、子育てとかちょっと面倒くさい大変なところは、奥さんにやってもらいたいと思っててみたいなのさらっと言ってた気がするんやけど、
はいはいはい、
なんかこんな感じなんや、めっちゃ若くて、
なんか確かに、あ、でも若いって言っても意外と30代、
ね、30代でしたよ、34
とか、なんかちょっと田舎のヤンキーみたいやなって思いました。
見た目が若いです
か
ね。
見た目があ
んな感じなのに、すごい昔、うん、昔かたぎな男って感じあって、意外と。
はいはいはいはいはい、
うん、でも僕はでもむしろ見た目通りやと思ったんですけどね。
あ、本当ですか。
なんかそういう、
そんなこと、
そういう感じの人ってなんか考え方も古風やったりするじゃないですか。
田舎のヤンキーみたいなってこと。
そう、だから何やろ、
硬
い感じので
、アンナちゃんはやっぱり、
うんうん、
そのどんどん新しく入ってきた男性がみんなアンナちゃんに好かれる理由がすごい分かって、
う
ん、
あ、はいはいはいはい、
この子はそのすごいうまいことやるっていうか、もう天然で分かってるんですよね、相手が望む反応とか、
はいはい、
相手が望む言葉とか、だから多分友達も多いし、うん、絶対会ったら私も好きになるし、
うんうん、
愛嬌あるし、
うんうん、
あのそのユウシ君がとんでも発言した時もちゃんと合わせる、うん、なんか、
あ、うんうんうん、
あの合わせれるところを見つけて合わせるっていう感じが、
はいはい、
あ、これはもモテはりますねと思って。でもそういう子ってやっぱり難しいんかなって、幸せをつかむのがみんなにモテる分、
うん、
何やろ、自分の願望が
とか、なんか本人も分からへんくなっちゃうんかなって。
確かにね、なんか誰との人生が一番本当に幸せかみたいな感じになっちゃいますね、
うん、誰とでもうまくやれる分、
うん、うんうん
うん、難しいんかなと思ったんと、で、
うん、
さゆちゃん、
はいはいはいはい、
っていう、
はいはい
はい、なんか
さゆちゃん、うん、
なんて言うんでしたっけ、ああいうのは、
なんやろ、
あのグラビアでもないんかな、なんか
あ
グラビアっぽい活動してる人なんかなと思ったんですけど、
なんか僕、
うんうん、
インスタグラム出てきて
タレントって書いてある、
なんか、
うん、
なんて言うんですかね、あれリングじゃないわ、なんか
リングガール、
ラウンドガールか、ラウンドガールみたいな、
はい、リングガールは結婚式で指輪持ってくる子や。
ラウンドガール走ってたの、
なんか総合格闘技かなんかのラウンドガールやったはったなと思って、
そうなんや、
そういうちょっと露出高い系の活動してる人で、
うんうん、
すっごい顔かわいいじゃないですか、
かわいいかわいい、
うん、
うん、
で全然モテなかったじゃないですか、
うん、
なんかそれってやっぱりその、
うん、
ちょっと、あのなんていうかな、性格なんかな、
私はあの子はめっちゃダメンズを好きになるパターンな気がするんですよね、
あ、
本当に好きな人に振り向いてもらえないし、
うん、そうやね、けいちゃんのことすごい好きやったのに、ね、あかん、全然あかんかったし、もうかすりもせへんかったし、
そうそうそう、やし多分尽くす側やと思うんですよね、でなんか自分のことを好きになってくれる人に魅力を感じなさそうなタイプな気もするんですよ、
あ
っていう のがにじみ出てるような気がする
なんかすごいもったいめっちゃ可愛かったから
可愛いのに なんかね途中まで存在感があんまりないじゃないですか。
そうですよね。
そうそうそうそう。でなんか可愛いのになってずっと思ってたけど、終盤あたりで、うん、この子は幸せな恋愛をすごいしにくそうって思って。
そうか、
あのキイチくんが一瞬でいなくなったじゃないですか。
いやあれもね
なんか
二人一遍に出てくるとか
この番組どうしたいんやろって
なんかキイチくんもやし、あの 最後の方に入ってきたなんか産婦人科かなんかのお医者さんもなんか仕事があるからとか言って、すごいすぐ帰りませんでした。
あれもなんかもう誰かね、もうあの人じゃないといけない患者さんがどうにかなってしまったんかなって思ったけど。
どういうことやったんやろうと思って。
すごいもうあの巻きがすごかったもん、最後の方の。
すごかった。そう、何も生まれへんでっていうぐらいじゃないですか、入れ替わりが。
実験的やったな。
結局ね。あんまりなかったですもんね、プロポーズ自体が。
そうなんですよ、あのね、うん、あの成立しなさすぎって思って。
成立もそうやし、言う人もそもそも少ないし、
うん、
少ないし。
そうそうそうそ
う、うん、あの番組として組み合わせさせる気あるかっていうのはちょっと思いました。
なんかほんまにほんまに結婚した人集めたんっていう気はします。
そうそうそうそうそうそうそう、すごい興味深かったんですよ、私は。このラブデッドラインのなんかみんな参加者も知らなかったけど、女性陣しかプロポーズをしてはいけないっていう縛りが実はあるみたいな番組じゃないですか、
うんうん、
だから多分こういうのに参加してるこの人たちっていうのは、やっぱり女性陣は自分が告白されるものって思ってきっと参加希望を出したやろうし。
あそうか、う
ん、でそういうのを、あそっか、こっちがやらんといかんのかっていうところから頑張るっていうのを、あのあ確かに見てみたいみたいなのがあったんですよ、
うんうん、
私はどちらかというと、もっとこのラブデッドラインなりの縛りをもうちょっとつけてほしかった。自由度がすごい高いんで、なんかもう携帯とかも持たせるじゃないですか、番組から、
うんうんうん、
でいつどういうメッセージを送ってもいいみたいなとこあるじゃないですか、
うん、
で別にそこら辺はいいんやけど、もうちょっとプロポーズをさせてほしいっていうのはあったんですよ。女の子から男の子に対してプロポーズをしてるシーンをもうちょっと見たかった。
そうですよね。だからやっぱその募集の段階で自分からプロポーズする意気込みのある人を集めるべきやったのかな。
うん、まあでもそういう番組があってもいいですよね。あんまりない気がする、
うんうん、そこは良かったですよね。だってあのその、うん、好きでもない人からあの告白されて気まずい空気流れるのがね、ちょっと嫌やとか、うん、なんかこっちもちょっと見てられへん時あるから、なんか女性側からの
見てられへん時
でっていうのもいいですよ ね。
そう、私これね、この番組が女性からプロポーズっていう縛りがない場合は、もっと男性陣があの簡単にプロポーズしてたと思うんですよ、
うん、
それこそ のなちゃんとけいちゃんとかは、けい、うん、ちゃんもちょっと早い段階でのなちゃんにプロポーズしてると思うんですよ、
うんうんうんうん、
多分あの結婚を考えるその考え方の深さとかにもあると思うんですけど、男性の方が、うん、多分ね、気軽にプロポーズするような気がするってこの番組を見て改めて思いました。
あ、女性の方が、ね、うん、
めっちゃ吟味するなって思いました。
そうかも。なんかそのために多分男性側にその期限を設けたんやけど、結局それがあんまりうまく機能しなかったっていうか、その期限のシステムが、うんうん、
だって本当に好きって全然ならない、なんやろ、期間しか一緒にいないとかやし、だからもうちょっとね、うん、濃密な時間を過ごさせた方が良かったような気はするんですよ。
あ、
その途中で同棲とかもあったけど、なんかね、なんかもうちょっと企画的にもうちょっと
ちょっと移動しすぎたんかな。
移動、ね、移動いるかなって思って。
確かに移動しすぎて、うん、ちょっと移動に時間取られたからかな。
うん、そうそうそう。移動な、そんな移動する必要あったあれ。
かテラスハウス的に同じ家でずっと、
う
ん、
そうそうそう
っていう方がもしかしたら。
うん、そう、私はみんなで一緒に料理してるとかそういうシーンのやつの方が見応えあるなって思いました。
うん、
愛の里みたいな。
そうそうそうそうそう。いや結局だからそうなんですよ。あのね、愛の里がもうそのじゃあ愛の里のあの方式でいいやんみたいな感じに私よく思っちゃってて。
うんうんうんうん。
でもラブデッドラインという番組を考えた時にこれは私は肝は女性が男性へのプロポーズっていうところがあの、うん、他になかったところやと思うから
そうですね。
もう特化するとしたらもっといろんなパターンのプロポーズを演出するシーンとかを企画として盛り込んでほしかったんですよ。
あ、
普通に何でもないところで立ってプロポーズみたいな感じじゃないですか。
そうですね。
なんかもっとねごっこしてほしかった。膝ついてパカみたいなやつの逆バージョンみたいなとか、
あ、
女の子が夢見るプロポーズの場面の逆転バージョンみたいなとかをやってほしかったっす。
なるほどね。
うん、そういう面白さを見たかった。
それいいですね。それちょっと提案してみましょうか。
めっちゃ関係ないんですけどね、
はい、
なんかこうビジュアルのことを言うのはちょっとどうかと思うんですけど、
はい、
あのゆうしくんが私割と初っ端からずっとなんですけどめっちゃ地味にキムタクに見えるって思ってたんですよ。
あ、
目のあたりとかキムタクをちょっと丸くした感じみたいなのをずっと思ってしまってて。
あ、いや確かに確かに、
うん、その印象にね、なんか画面に映るためにずっと、うん、
どこが似てるんでしょうね。鼻？
なんかね、そう鼻とかも似てる。なんか目から鼻あたりのなんか全体的に、うん、似てる、なんか似てるって思ってずっと笑い方のなんか笑った表情とかもすごいなんか、ね、似てるって思って。思わなかったです。
あ、気づかなかったですね、今まで。
うん、そっかそっかそっか。
僕はジェットリーとかの方が似てるなと思って。
ジェットリー
その香港映画の
似てるかな
香港映画のスマイルしてるじゃないですか。
分からへんな。
うん、
あと全然これも全然違うけどアンナちゃんがちょっとシーサーに見えるんですよ、う
ん、あ、本当ですか？
シーサーっぽいなっていうのはね、うん、ちょっとこれはあの私ら二人ともの認識、うん、
まあ顔の雰囲気とかですかね、表情とかの、うん、
ちょっとちっちゃい感じとか。
あ、ね、アンナちゃんはなんか私すごいわかるんですよね、なんか気持ちが。あのめっちゃ平和主義者じゃないですか。あ、うん、私もやってしまうと思う、うんうん、あの空気を読んで仲間たちを合わせると思う。
いや、うん、いやなんかねちょっと安心感を与えるじゃないですか。
うん、
全部含めてちょっとね C さんっぽいなって思ってました。
まんべんなく好かれるし、
うん、そうだからちょっとそれの私その同族嫌悪的な気持ちはあったんかもしれへん。
嫌悪まで
嫌悪まであいかへんけど、
うんうんうん、
八方美人やなってやっぱ思っちゃった、
うん、あーそっかそっか、
うん、自分で思ってるんですか。
あ、うん、私もやっぱそういうとこありますもんね。
全然思いはないんですけどね、なんかこう C さんのことを八方美人って全く思わないですけどね。
そうなんか人と接してる姿とかも見てるから、うん、別にそれを全然違和感なく見てるから、
うんうん、
え、でももしそのこういう状況に置かれたら、うん、その自分の結婚相手をここから探すぞっていう状況に置かれたら、 私は一番アンナちゃん的な振る舞いをすると、例えば合コンとかですね、合コン行った時とか、うん、アンナちゃん的な、うんうん、あの、
はいはい、
ポジション
にいると思う。私はそのだから、そのソラちゃんとかみたいな立ち振る舞いは絶対自分にはできひんから、はいはい、すごいなって思う。
なるほどな、確かに確かに、そういうところでできひんから、ちょっともう尊敬じゃないけど、あの、うん、あ、株が上がるみたいなの
は、ね、うん、なんかすごい、ね、すげーって なっちゃう。
なんか自分やったらどこのポジションやったんやろう。
ポジションというか立ち振る舞い、
立ち振る舞い、なんかちょっと私しーちゃんなんかな、そんなことない、
いや、わかん
ない。プリントはしーひんけど、
だってガンガン行く人やんだって。
あ、ガンガンは行かへんな。
しーちゃんすごかったよ、
ちょっと違ったみたいなすぐ言うし。
いや、でもあれは確かにオカピーちょっと違ったって思いましたよ。
あの発言そんなダメでした？あのポップコーンの発言、
映画でポップコーン食べるみたいなやつ、
発言っていうか、めんどくさって思ったんで、
なんかね、あれはその、うん、オカピーの本当の好みっていうよりも、うん、ほんまに思ってることじゃないと思ったんですよね、うんうん、ただ単にその場のノリで、あの、うんうん、その場を盛り上げるために言ってみたんちゃうかなって、う
んうん、あ、なんかね、多分ね、その盛り上げ方が多分私めんどくさって思ったんですよね。
私オカピは結構ずっと好印象でしたよ。
そっかそっか。いや、最初からだから、私別にオカピに対して何も思ってないフラットな状態やったから、友達として付き合うんやったら全然オカピいいって思うけど、しーちゃんみたいになんかすっごいゾッコンみたいになってたら、あ、違うって思った時のがっかり感すごいんやろなと思いました。
しもたって。違った。
オカピー、うん、オカピーはそうやな、
喋りやすそうやったもんね。
喋りやすそうは喋りやすそう。でも多分私日常的に仲良くなってもめんどくさいところあるなって思いながら仲いいタイプの人な気がします。
ああ、なるほど。
でも本当になんかこれは関西人やからとかじゃないし、自分のなんかこう相性とかもあるからあれなんですけど、うん、それ面白いと思ってるって言ってしまいそう、私。
ああ、そういういじり方も別にできるし、オカピーやったら。
できるし、そうそうそうそうそう。
あ、それは、うん、ありそう。なんか気楽な感じがいいですよね。
うん、うん。
いやでもあそこから結婚相手見つけるの難しいな。
難しい。
いや、まあそういうもんや。そういうもんですね。こういう番組大体。
でもケイちゃんとノナちゃんがだから本当に結婚まで行ったんはすごいと思いますよ、あれで。
そうですね。
結構意味わからないですもんね。
あ、でもね、
肩から見てると。
そう、なんかね、記事で。これ何の記事かな、ヤフーニュースになって、モデルプレスの記事ですね、
はい、
モデルプレスでその入籍を発表した流れのインタビューみたいなが記事になってて、
うんうん、
でケイちゃんがノナちゃんのことをこの人って思った時のエピソードを喋ったはって、
うんうん、
でなんかね、ライバルでもあり親友でもあるオカピーと会話の中で決心しましたって言ってて、で、オカピーからノナの嫌いなところを挙げてみてって言われた時に、嫌いなところじゃなく好きなところしか思い浮かびませんでしたって、その時の気持ちの整理で結婚しようと決めましたって言ってたんですよ、
うん、
確かに嫌いなところを挙げてみてって言われた時に、明確に嫌いなとこ浮かぶ人と結婚ってちょっと考えにくいなって思って。ありました？なんか結婚前に旦那さんの嫌いなとこ。
なかったです
ね。これは質問としてすごい優秀やったんじゃないかなって思いました。
オカピー。
すごい。すごいですよ。私も帽子の嫌いなところ全然パッと出てこないけど、どうですか、帽子
は。付き合い浅いからじゃないの、それは。
え？でも付き合い浅くても出てくるじゃないですか。
うんうん、出てくる出てくる。
でも嫌いまでいかへん、合わへんとか、そういう苦手とかそういうこと。
ああ、そう、なんかちょっと違うみたいな。いい
う、うん、受け入れがたいみたいな。
あ、でもそもそもあんまないからな。 そういう人にそうい
う人に対して、
いや、まあなんか時々苦手なとかそれはあるけど、
うんうん、
だって基本的にはあんまりないやん。別にだって C さんに対してもないやん。だって
そらない、そらない。
だからそうなってくると割とあんまりない方が普通になってくるから、うん、
でも恋愛の相手として見た時に、
なんかでもそれって付き合ってみんな分からへんやん。
いや、どうかな、なんか、どうかな。やっぱり私はありましたよ、やっぱ歴代付き合ってる人の、
うん、
まあ友達から付き合うまでとかのハードルとかもそうやったけど、なんか この人こういうところがちょっとなみたいなのが、
うん、
あるなとは思ってた。
元からってこと？
元から、なんか嫌いなとこがないとか、 なんか苦手なところがないっていうのは実は結構稀なんじゃないかなっていう。友達までやったらいいけど、深い関係になるときにそこクリアできる。
でも今はあるやんかって、みんなみんな今はあるやんか、そういうとこちょっとやめてとかあるやん。
え、でも
そういうのやめてとかあるやん。
喧嘩はするけど、
うん、
嫌いってなったらちょっと違う気がする。
嫌い、うん、嫌い、
合わないところはあるけど、
うん、
なんかこういうところがあのなんかこう傷つけ合う部分ではあったりするっていうのは分かりつつ、嫌いかどうかって言われたら嫌いではないなって思う。
え、その部分が、う
ん、その部分はその人を形成してる重要な部分やから、
うん、
嫌いとかじゃなくて仕方がないみたいな、
うん、
嫌いってあるかな。
まあ、そこまでいけば、だからそれはだからほんま関係性が力やなと思うからな、
う
ん
う
ん
ね、
初対面でなんか、初対面では分からへんか。
あれって1ヶ月ぐらいですかね、一緒にいたの。
なんかそれぐらい
1ヶ月とか言ってましたね、なんか、
うん、なんかあのちょっと前にまたそれも一緒に見た恋愛リアリティでラブイズブラインドってあったじゃないですか、
うんうん、
顔見ずに決めるやつ、結婚相手、
うんうん、
あれの方が、
うん、
面白かったですよね。
それはそう、それはそう。
それでもなんかその見方があるでしょ、そのエンタメ的なんて言ってんかな、このしっかり考えてみたらっていう感じじゃないですか。なんとなく見るんやったら別にどっちもどっち。
いや、ラブイズブラインド、
でもラブイズブラインドが断トツ面白かったし、
なんか近藤さんが割となんか最初ずっと退屈だったって言ったかったから、
うん、あ、そうなんや。
なんか絵的に変化があんまりなくてって、
結構長かったもんね、
うん
うん、
でもカップルもね2組成立したし、
うん、
あれ、
うん、
あれは企画、まあ、あれはね、うん、でもアメリカで成功したのを日本に持ってきた時やから。
でもあれの方が本気で結婚させる気あるなっていう感じでした。
そうでしたね、うん、
うん、
まあ、ちゃんと考えられてるから、
うん、まあ、お金のかかり方も多分結構ね、
うん、
ちゃんと あんなやつを作らんとまずダメですもんね。
そっか、そっかそっか、お金かかるか、うん、なんか今回すごい移動してた割になぁと思って。
そう、本当に。でもなんかその実験的ないろんな意味で実験的な番組やったなとは思いますけど、
うん、
なんか もうちょっとなんか仕様があったんじゃないかなって
。選択肢が少なかったんかな、お
互い。少ない、それも思いました。なんかね、うん、この仕組みなんやったらもっと大量に投入しないと無理やぞって思いました、うん、そうかもそうか
も。だって最初にえないってなったらないですもんね。
そうそうそうそう。だからあの少なさで相手の良さを見つけようと思ったら本当に一緒に暮らさせんとダメですよ。
うん、そっかそっか。
あれだから企画的にやっぱちょっとブレブレやったから、それこ
そ。うん、若干ちょっと定まってない感じが。
毎回1週間じゃないのとかあるし、
うん、なんかこの人何も動きなさそうやし返そうかみたいな感じです
よ。私本当に福ちゃん本当に何もないも
ん。福ちゃんひどい、ね、福ちゃんってなんであんなにモテへんかったんやと思います。めっちゃいいと思ったのに。
福ちゃんのなんかその猿前触れみたいな、あの滋賀に 移動してバーベキューしてる時の福ちゃん一人すごい働いて一人なんか結構、うん、
作ってるみたいな、
ずっと映されてましたけど、
うん、
完全にいいお父さんみたいになってるじゃないですか、
うん、
演出の仕方とかも含めて全部かわいそうみたいな感じになるじゃないですか。
なんで誰も行かへんか、なんかああいうタイプが好きな女子がいなかったってことですかね。
それは圧倒的にそうな気がします、う
ん、なんか派手な子ばっかりやったから、
うん、一般的にモテる人を好きになりそうな子しかいなかった気がします。
福ちゃん自身も好みの子がいなかったんですかね。
いないかな、
なんか選ばれへんから行けへんかったみたいな感じはあったかな、うん、
でもやっぱりその選ばれなくても本当に好みの人がいたらアプローチすると思うけど、
そうやね、
うん、
なんかバーベキューの準備だけさせられて最後返されたから、そう
そう本当なんかでもなんか友情がすごい深まってそうな感じは見受けられましたけど、
ね、確かに確かに、きっと、ね、うん、あのプライベートでもともと知ってる友達が、うん、福ちゃんやっぱいいやんってなって、うんうん、その後
うまくい
ってるかもしれない
し、
そこまで考え
るなんだろうな。でもなんか C さん福ちゃんのインスタ見てちょっと違う感じやったって言ってたじゃないですか、
うん、
いや どういう方向で違う感じやったんですか、
うん、なんか結構実は結構見た目よりチャラチャラしてんのかなって思っちゃった。
チャラチャラというのは、え、服装はそのまんま、
うん、
インスタのな
ん
か、うん、あの感じで
なんとなく、うん、ちょっといやインスタもあんまよく見てないんですけど、なんか、
うん、
なんとなく、あ、私とは合わへん何様やって感じなんですけど
あ、
うん、ね、うん、キイチ君とかもかっこよかったのにね、一瞬でいなくなるし
キイチ君謎すぎる、あのキイチ君の扱いが謎すぎるっていう番組から
ね、本当にな
んかどう動いてほしかったんやろっていう、
なんやろな、
うん、
なんかもうちょっと面接とかちゃんとやればいいのに、そんな早く帰らせるんやったら
確かにね、
あそこで返すことで何が盛り上がると思ったんやろ番組はって思って、
うん、
いやこれ以上折ってもって思ったよな、だから単純に
足切りみたいな、うん、その辺をね、だからラブイズブラインドはどちらかというとこの人に対してどうするんやろうみたいな感じの見方で、登場人物をやきもきするみたいな感じで見てたけど、今回のラブデッドラインはこの番組どうしたいんやろうって思いながら見てました
そうそうそうそう、定まってない感がずっとありましたよね、
うん、そうそうそうそう、
じゃあラブイズブラインドはそう思ったらめっちゃ面白かった
な、うん、ねえ、
ふぐちゃん一人で返したらかわいそうやから、うん、どうだろうな、多分その
基本的に一君も一緒に返そうか、かわいそう、なんか申し訳ない
なんかその当たりが強い印象になるからちょっと緩和するために一緒に帰らされたのかない
や、どっからなんか最初から決まってる感じなんかよくわかんないんですよね。
決まってないやろ、あれ途中でどんどん変えていってると思うね、方向性。
参加者だからね、そのじゃあ後から投入する人がいつの段階でそれ投入されるって決まるのか。
多分だから予備候補生みたいなのがいて、
うん、
でなんか呼ばれたら来てみたいな感じだと思う、ね、
あ、その
だから産婦人科医も急に帰らされたから、ね、なんか受かってへんかったのに呼ばれたみたいな感じちゃうか
仕事入れちゃったんやけどみたいな
仕事入れてんのにって
じゃあ3日だけやったらいいですよみたいな感じだった
か、1週間だけやったらとか
まあ最後のね男女比とかおかしかったですもん、なんか
ねえ
バラバラでしたもんね
本当にな
んかね、
うん、
女の人も増えんやと思ってね趣旨分からへんの、
うん、まあまあでもいろいろそういう意味で興味深い番組でしたよ、うん、これはでもなんかもうちょっとこうすごいあのテコ入れできるような人がいない限り続きはないやろうなってちょっと
思うんですけど、
そうですね、もう多分これはこれ止まりかなって感じですね、うんう
ん、あのブラインドをちょっとなんかもう一つ新しいやつを作ってほしいですね。
あ
ね、
ほんとほんと、あれ、うん、最高でしたよね、綾乃ちゃんとか最高でしたよね
や本当あれ
は綾野さんも結婚したし結婚しはったし、
はいはいはいはい、
森さんと
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 結構すぐだったっけ、去年かな、うん、なんかあれですよね、そのお番組終わった後にちょっとしばらくしてから再会して付き合ってとかでしたよね。
そうそうそうそう、
なんか同窓会的な感じのやつで集まりで、でそっからは早かったんですか、割と付き合ってたんかな、
どうやったんやろう、うん、結婚は最近やったイメージやったけど。
そうかそうか、いやなんかあれは本当キャラの掘り下げもあのそうそう十分にしてくれるから良かったですよ、
うん、よかったで、なんか語りがいがありましたよね、うん、
ねラブイズブラインド語ってる回があのヒロナの全体の中ですごい高いんですよ。
あれ面白かったもん、なんか経歴詐称してる人とかいたじゃないですか、
うん、いたいた、
だから結構だからその表面的なその恋愛だとかそういうデートだとかっていうよりもかなりなんか内面に掘り下げが深かったから、
うんうん、そうそうそうそう、う
ん、あれも変えてほしいですね、
もう変えてほしい
海外のばっかりね上がってきますね、ブラジルとか、
そうそう、なんかブラジルとか、うん、
でもあれ結構どの国でも需要あると思いますよ、あの仕組み、
うん、
人を見るのに姿を隠してっていうのはすごいいいと思う
すごいですよね、すごい試みや、
うん
うん、
しかもそれでそんなうまいこといかへんっていうのがそのいざ出会ってからが
ね、結構ね、うん、ダメなペアの方が多かったですもんね、うん、
失敗したもん、
うん、いやでもなんか本当ちゃんといらん要素をそぎ落として見るっていうのは大事な気はしますよ。今回はその、うん、ラブデッドラインは結局最初の印象やんってなったけど、
うん、
あの人たちが姿隠しながら会ってたらまた違う結果になってたと思いますよ。
ああそうそうでしょうね。そうでしょうね。うん、
ねえ
もっとね会話が面白い人が、うん、必要や。
まあなんか一対一で喋るのとこういっぱいいる中での、うん、なんか人っていうのもまた違うし、
うん、
なんか周りの目をどれぐらい気にするかとかもあるし、
ね、
そうですね、なんかあんま掘り下がらなかったですね、それぞれが、
ね、そうみんな、
まあ、あれは仕組みやと思いますから
いや絶対しーちゃんとかもっとねやり終わったと思いますよ、
やった
うん、あんななんか猛獣のまま変えさせるみたいな感じでなくできたと思うけどない
や
うーんなんか
どうなってもきついと思うけど
そのしーちゃんに打ち勝つぐらいのキャラが必要やったんかな、男側に
いるな、難しいけどなしーちゃんに打ち勝つっていやすごいそうやな、でもなんかすごいですね、ああいう恋愛ほんとしたことないから、
うん、ないやろそら
ないない
あんななんかこうで、しかもあの同性のターンで一緒にお風呂入るっていうのを意外とやる人多いんかって思っちゃったんですけど
いや
みんな
あれはでもなんかやっぱりやっぱもうとことんやっぱこの番組はこう、うん、見栄えを気にする感じやなと
お風呂ね、はい、うん、入ったじゃないですか、
はいはい、
あれもちょっとわーやっちゃったなって感じだったけど、しーちゃんすごいやっちゃったなって感じだったけど、さゆちゃんも、
うんうんうんうん、
けいちゃんにお風呂一緒に入ろうよって言ったじゃないですか、うんうん、
言った言った、
あれなんか辛くなかったですか、
全体的に辛い
もう明らかにけいちゃん引いてて、
うん、引いてた、
すごい見てて辛かった
しかもなんか酔った勢いでみたいな、 そのためにちょっと酒飲んで、
そうそうそうそう、
なんかそれはでもさゆちゃんのほんまになんか捨て身の作戦っていうか、
うん、
最後の手段的な頑張りやったんやけど、なんかそれを後で他の人からダメ出しされるっていうのがすごい良かった
なんかゆうしくんとのやりとりもめっちゃ辛かったです、
泣いてました、
辛かった、うん、泣くわそんなんでも好きなんやと思って、それもびっくりしたけど、
いやなんかねもう
あれは
さゆちゃんでもそういう空気感すごい私ひしひしと感じてまうんですよね。
あ
なんかちょっと辛いポジションに自分から乗り出してる感じ。
あ
なぜか。うん、いやでもこれはもう本当にあの画面から見るただの印象なんでわかんないですけど。
めっちゃ可愛いからな。
なんかあの辛い目の恋愛の邦画のヒロインにいそうっていう感じ。あの愛がなんだとかあっち系のヒロインとかにいそうな感じ。
あえてそっちを選んじゃうっていう感じなんですかね。
う
ん、
そうだから私がさゆちゃんのお母さんやったらすっごい心配する。
心配や
この子幸せになるやろかって思って。
確かに。
いや多分ほんまだから仕事に打ち込むとかが正解やと思う。
ラウンドがある。
いやいや自分のなんかやりたいことを見つけるとか、
ね、看護師さんでしたっけ。
うん、なんかその肩書きもあったからね。
看護師の方を頑張るべきかな。
ねえ、
いや分からないですけど、
どんな、
なんかこう自信を持てる、なんか自分に自信を持ってるよう な,
なあ、
積み上げがいるんちゃうかなと。
あんなに可愛いのにな。
ねえ、いや本当出てる子みんな可愛かったですからね今回。
うん、女の子みんな可愛かったですよね。
だからなんかその番組概要でもね、えり好みをしてた側みたいな女性みたいなことじゃないですかこれは。えり好みしているうちに結婚を逃してきた女性たちを送るやから、うん、基本はだからモテてきたんですかね。どうなんでしょう。
いやそれはこじつけやと思うけどな。別に番組の概要なんて。
そっか、
うん、大して意味はないで。
そっか。いやでもなんか女性陣がメインみたいな番組概要とか詳細とか書かれがち、なんかその番組詳細もさまざまな理由でこれまで結婚をしなかった、過去できなかった5人の女性たちが同じく結婚したい5人の男性とともに6つのロケーションを旅しながらみたいな感じだから、なんか女性メインみたいな感じで書かれるけど、うん、番組見てると別にその女性メインって感じしなかったですよね。
あそうですね、
うん、全然そこら辺はフラットな、
まだ掘り下げがないからそれも全然分からへんから、
うん、
そのバックボーンに触れるとかもないし、
うん、もっとだから女性主導の企画があった方が良かったんかな、
う
ん、女性がなんか対決して勝った人から順番にデート相手自分で決めれるみたいな、
うん、なんか一応なんか海の上でなんかしてましたよね。
あなんかありましたっけ。
なんか
倒すやつな、
うん、サップしながら、
あ、そうですね、ありましたね。そっか、
うん、
あったね。
でもああいうのをもうちょっとやってよかったと思います。とかなんかもうバチェラーぐらい作り込む感じで、あのもう仮の社交界みたいな感じのパーティー会場とかで女性陣がなんかリードするみたいなやつでバチバチの感じをやってました。
確かにな、若干街やったんですかね、うん、女性陣が
ね、
まあ、なんかそんなに、うん、なんかこう行きたい人がいなかったんでしょ、だって結局。
そっか。
そのえり好みが変わらなかったというか。
うん、
やっぱ企画の弱さですかね。
そう、弱さだと思う。
いやそれはまあでもなんかそれがちょっとこの番組に関してはその、うん、なんていうの、ゆるいというかふわっとした感じがもう売りなんちゃう。うん、最終最後まで見て。自由度が
高かった。確かに、うん、そういうやいやいを言う回が、まあ、できてよかったですね。
そうなって言ってるから、ね。
はい、うん、よかったです。
結論としては、は
い、結論としてはそんな感じで、
またちょっとやりましょう、うん、なんか
やりましょう、うん、なんか番組ちょっと見つけてきて、
見
た
ら、やいやい言いましょう、ちょっと探してみます。
はい、いい、だいぶこれもいい時間語りましたよ。
だいぶ長いこと語ってしまった。
じゃあ今回はこの辺ですかね。
はい、
はい、
はい、後語りです。今回は一視聴者として全く無責任にやいのやいのと好き勝手話す回でした。 それぞれが自分の好みや価値観をもとに個人の意見として雑談しているだけですので、意見の相違が大きくて不愉快な気持ちになった方がいらっしゃる場合は申し訳ないです。まあ、その個人の感想の差も含めて楽しめたらいいなと思っています。次回は C さんと某氏についに競争サイレントを呼んでもらった後の収録になりますので、がっつり漫画のお話をする予定でいます。このポッドキャスト番組藤原ヒロのなんなんやろの他に、リッスンで配信している藤原の進捗という声日記番組でも競争サイレントに関する内容をたくさん配信しています。作品の感想をいただいたら、できるだけその日のうちに声日記でご紹介して声でお礼を配信するという試みもしていますので、ぜひお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。ヒロナーへのメッセージもいつでも歓迎しています。お便りフォームやリスンのコメント欄、 X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。